皆さんはこれまでの人生の中でこんなはずじゃなかった、こんなはずじゃなかったのにといったご経験をされたことはありますでしょうか。それこそこの春から環境の変化を経験された方々の中には、今まさにそう思ってますという方がいらっしゃるかもしれません。そこまで大きなことではなかったとしても、私たちは自分の思い描いていた想像や理想と大きくかけ離れた現実と直面するとき、こんなはずじゃなかったとがっかりしたり落胆することがあります。例えばよくありがちなのは、ありがちかちょっと分かんないんですが、夕食の支度をしている際にうっかりお塩と砂糖を間違えて大変なことになってしまったとか、思わぬ渋滞に巻き込まれて約束の時間に間に合わなかったとか、さらには夢を抱いて入学したのに、入社したのに、結婚したのに、あるいは親友だと思って信じていたのにひどく裏切られたなどなど、それまで抱いてきた期待が大きければ大きいほどに、そうではなかった時の現実とのギャップに傷つき失望するということがあるのではないかと思うのです。アドラー心理学で知られるオーストリアの精神科医で心理学者でもありましたアルフレッド・アドラーは、なぜという原因ではなく何のためにとの目的で物事を捉えて生きることを提唱したと言われています。思いもよらない現実に直面したときに、私たちはこんなはずじゃなかったと落胆し、どうしてこんなことになってしまったのかと過去を振り返り、その原因を究明しようとします。でもアドラーはなぜを問う原因論では、その出来事の説明は得られても決して前に進む活力、動機づけにはならないと指摘するんですね。もちろん過去の失敗を教訓として将来に生かすという意味では原因に目を留めることも有益なのかもしれません。でも多くの場合、なぜを問うということは私たちを過去に縛り付け、あの時なんであんなことをしてしまったんだろうと自分を責め続けることにもなりかねないんですよね。それでは永遠に前には進めません。でも何のためにという目的論では、今置かれた状況の中で今自分が何をすべきなのか、何のために今という時を生かされているのかと未来思考で考え、勇気を持って新たな一歩を踏み出すことにつながるということなのです。でもこのことは何もアドラーが初めて言ったことなのではありません。なんと今から2000年も前、あのイエス様がすでに言われていたことなんですよね。ヨハネの福音書9章に登場する生まれつき目の見えない人の癒しの場面で、弟子たちはその原因に目を留めて、この人の目が生まれつき見えないのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですかと問いました。それに対しイエス様は、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありませんと、過去に目を向け原因を問うあり方をきっぱりと否定されたんです。そうではなく、イエス様は神の業がこの人に現れるためなのだと、その目的に目を向けられたのでした。故に生まれつき目の見えなかったこの男性は、こんなはずじゃなかったと自らの生い立ちを嘆く人生から一転、これからは主と共に生きる、いや主のために生きる人生へと変えられたのではなかったでしょうか。私たちがこんなはずじゃなかったとの現実に直面するときには、なぜを問うのではなく何のためにで生きることを心がけたいと思います。 実は今朝与えられた聖書の場面にはまさにこんなはずじゃなかったとの厳しい現実に打ちのめされていた一人の人物が登場します。彼の名はサウル。ここ最近はダビデの方にばかり注目が集まっていましたけども、この第一サムエル28章3節から25節までの箇所では久々にサウルが主人公となります。ここにはペリシテ人との戦いを前にサウルがどのような行動をとったのか、彼の晩年の様子が記されているんですね。特に今朝注目します3節から7節までの場面では、宿敵ペリシテ人との全面戦争を前に、その敵人があまりにも大軍であったためにサウルはもう戦う前からひどく怯えて震え上がっていた様子が記されています。そこでサウルは主なる神様に伺いを立てるのですが、主は夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかった。つまり神様は沈黙されたというのです。そこで彼はなんとあろうことかすでに亡くなっていたサムエルに助言を求めるべく、霊媒をする女のところに行って死んだサムエルを呼び出してもらうことにしたというのが今朝の場面で言われている大まかな内容なんですね。そこで今朝はこの時サウルが陥っていたこんなはずじゃなかった現実に着目しつつ、今回はあえてなぜと何のためにという次の2つの視点で御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりたいと思います。まず1つ目は、今回は久々にサウルが主役となっていますので、改めて彼のこれまでの歩みを振り返りつつ、今回なぜこのような窮地に立たされることになったのかを探ってみたいと思います。2つ目に、今朝の場面で神様はサウルに対して沈黙しているわけですが、一体何のために沈黙されたのかに注目しつつ、ご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。それではまずはサウルのこれまでの歩みを振り返ってみたいと思います。主な歩みを振り返ってみたいと思います。サムエル記の中でサウルの名が最初に登場するのは第一サムエルの9章です。この公開説教としては今からなんと5年前に見た場面なんですね。ですからもはや私も含めどなたも覚えていらっしゃらないかと思いますので、ここで改めて簡単に彼のプロフィールを確認してみたいと思います。彼はベニヤミン部族の由緒ある名家出身で、大変裕福な家庭で成長します。第一サムエル9章2節では、彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかったとありますから、とにかく超絶イケメンで、しかも高身長だったというんですね。それでいて社会常識があり、とても誠実で謙虚な人柄のいわゆる好青年だったのです。ですからそんな彼がイスラエルの初代国王として選ばれたということで、もう国中が歓喜したのでした。ですが当のサウル本人は自分のことをどう評価していたのかと言いますと、自分たちはイスラエルの部族の中で最も小さい存在であり、その中でも自分の家族はどこよりもつまらない存在だと過小評価していたということなんですね。彼は非常に自己肯定感の低い青年でありました。でもだからこそ神様はそんな彼を選び、主の器として任命してくださったのです。そして実際彼はこの後王様として順調な滑り出しを見せます。きっとこのままいけば名実ともに理想的な王様として素晴らしい成果を収めたに違いないと思われたその矢先、彼は大きな過ちを犯してしまうのです。それは第一サムエル13章に登場する ペリシテ人との戦いでの出来事でした。自分たちの兵士がわずか3000人しかいなかったのに対し、ペリシテ人の軍隊はなんと戦車3万、騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民であったといいます。ですからサウルも含めイスラエルの兵士たちは皆恐怖で怯え上がっていたのです。この時彼は預言者サムエルとある約束を交わしていました。それはサムエルが戦いの前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げに来るので、それまで7日間待っていなさいということだったんですね。でも7日経ってもサムエルは現れません。するともともと恐怖に怯えていたイスラエルの兵士たちは次々と戦線離脱を始めてしまうのです。自分のもとから兵士たちが次々といなくなってしまうことを恐れたサウルはついにサムエルを待ちきれず、自ら全焼の生贄を捧げてしまいます。それは本来祭司だけに許された行為でしたから明らかな立法違反です。でも何よりここで問題だったのは、サウルがサムエルの言葉を信頼し、その約束を信じて待つことができなかったということなのです。サムエルの言葉、ひいては神の御言葉に聞き従い、約束を守ることができなかった。これがサウルの犯した大きな過ちでありました。そして彼はこのあり方を、その後何度も悔い改めのチャンスがあったにもかかわらず、その生涯を通じて頑として改めようとはしなかったんですね。ここから彼の残念な転落人生が始まるのですが、そのきっかけとなったものこそが実は恐れの感情だったのです。もともと自分に自信のない自己肯定感の低い彼にとっては、そもそも王様になること自体が恐れ多いことでありました。でも少しずつ成功体験を積み重ねる中で、周囲からも認められ、それこそもう行く先々で、キャーサウル様とか言われてですね、もう人気、まるで人気アイドルのようにチヤホヤされていたんです。そんな今までの人生で味わったことのない高揚感に味を占めた彼が、今目の前にしていたのは、仲間たちが次から次へと自分の元から去っていく現実だったんです。その光景はもともと自己肯定感の低い彼にとってもうとてつもなく耐え難い恐怖だったに違いありません。さらにこの後彼はあのダビデに対する妬みに燃えて、彼を亡き者にしてやろうと躍起になるわけですが、その根底にあったのが自分の人気が低下することへの恐れであり、自分の王位が奪われることへの恐れに他ならなかったのです。彼は目の前の恐れに対処しようとあらゆる人間的な手段を講じますが、それらはことごとく失敗に終わります。それどころかやがて取り返しのつかないもっと大きな恐れへとつながってしまうのです。それこそが神に見捨てられるという究極の恐れであったということなんですね。私たちもその歩みの中でさまざまに恐れたり不安に陥る経験をすることがあります。私たちは生身の人間である以上、この恐れの感情を完璧に克服して恐れを感じないで生きるなんてことは不可能です。でも聖書が教える恐れるなとのメッセージが指し示すもの、恐れずに生きる生き方とは、恐れを感じない生き方なのではなく、恐れに支配されない生き方なのです。恐れるのは当然だし、 むしろごくごく自然な反応です。でも目の前の恐れに支配されてしまうのではなく、この恐れの現実をもちゃんと御手に収めておられる神のご支配のもとに身を委ねること、恐れの支配に身を委ねる、恐れてしまうこの支配に身を委ねるのではなく、神のご支配に身を委ねること、すなわち神を恐れて生きること、神を恐れて生きること、それこそが私たちに求められている生き方なのではないでしょうか。この世のあらゆるものを手に入れたあのソロモン王が、その生涯の最後にたどり着いた人生の結論に私たちは心して耳を傾けたいと思います。伝道者の書12章13節をお読みいたします。結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。私たちが真に恐れるべきは目の前の恐れの現実なのではありません。私たちが真に恐れるべきはこの現実をも制御し支配しコントロールしておられる神に他ならないのです。この世のあらゆる可能性を試し尽くしたあのソロモンが、これが人間にとって全てであると言い抜いたその言葉の重みを私たちは厳粛に受け止めたいと思います。その上で私たちも神をこそ恐れ、このお方の御言葉にお従いしていくものとなっていこうではないでしょうか。それでは本日2つ目のこととして、この時神様は何のために沈黙されたのかについて注目してまいりたいと思います。真に恐れるべき神を恐れず、目の前の現実に恐れをなし、恐れに支配された人生を歩んできたサウルでありました。ゆえに今朝の5節にもありますように、やはりここでも彼は目の前の現実を見て恐れたんですね。そこでサウルは6節で主にお伺いを立てていますが、主は夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかった。つまり神様は沈黙されたということなのです。ちなみにウリムというのは祭司が扱う一種のくじのようなものですが、サウルはかつて第一サムエルの22章で祭司たちをそれこそ町ごと虐殺するというとんでもないことをしでかしていたんですよね。唯一生き残った祭司も今はダビデのところに逃れていましたから、サウルのもとにはそもそもこのウリムを扱える人がいなかったんです。そこで困り果てたサウルは自分にできる最終手段として、すでに亡くなったサムエルに助言を求めるべく、聖書では一貫して禁止されている霊媒のところへと向かった次第なんですね。ここで今朝考えてみたいことは、神様は何のために沈黙されたのかということです。ちなみになぜ沈黙されたのかを一言で申し上げるならば、それはすでに語るべきことはサムエルを通して語り尽くしておられたからなんですよね。でもサウルはこれまでその言葉を拒み、ないがしろにしてきたのでした。そんなサウルですから、仮にここで主からの答えがあったとしても、彼は主よそれは違いますと言って結局霊媒に頼っていた可能性は大いにあり得るんです。自分が求めていた答えではないと結局は聞く耳が持てず従えないということは私たちも同じなのだと思います。私たちは神様の御心が示されても、それが自分のお心、自分の考えと異なると 結局は素直に従えない頑固さ、堅くなさを持っています。私たちクリスチャンは神様の御心にお従いしたいと願いつつ、実際そのようにお祈りもするんですけども、いざとなったら正直従えない、譲れない自分がいたりするんですよね。その意味において、あのサウルの過ちは決して人ごとではなく、私たちも自分ごととして受け止めたいと思うのです。ではその上で、今朝の場面で神様は何のために沈黙されたのでしょうか。それは彼がすでにサムエルを通して語られた神の言葉に真摯に耳を傾け、もう一度神に立ち返ることを待ち望んでおられたからなのではないかと私は思うのです。今朝の場面でサウルは主にお伺いを立ててはいますが、それは決して神に立ち返り悔い改めの祈りをしたのではありませんでした。あくまで今目の前にある問題と、この問題にどう対処したらよいのか、その助言を求めるべく、ただ神を利用しようとしたに過ぎなかったのです。そのことはこの後の15節でサウル自身が述べている通りです。つまりここでサウルは、自分は神の言葉に聞き従おうとはしないくせに、自分の願いは神様聞いてよと都合よく神を利用しようとしたということなんですね。そんな身勝手なサウルに対し、神様が沈黙されたのは当然のことだったのでしょう。でも神様はただ呆れて沈黙されたのではなく、それ以上にまだサウルのことを諦めてはいなかったんです。だからこそすぐに彼を滅ぼすのではなく、彼がもう一度神に立ち返ることを忍耐を持って待ち続けてくださっていたのではなかったでしょうか。あのチーロバ牧師で知られる榎本安郎先生は、長い間病床にあって大変苦しまれ、非常に悩まれたそうです。入院先の広い病室の中で、それこそ神様どうかこの病を癒してくださいと、もう子供のように何度も何度も祈ったといいます。しかしながら52歳という若さで天に召されるまで、その病が癒されることはありませんでした。祈りによって癒されました、神様の奇跡を体験しましたという他のクリスチャンたちがいる一方で、神様は自分のことは助けてくださらなかった、ただ沈黙されるばかりだったと感じることもあったそうなんですね。でもそんな時、榎本先生はなぜと問うな、何のためにと問えという先人の言葉を思い出し、大きな励ましを受けます。そしてある時、倒れ伏して目の開かれた者の言葉、倒れ伏して目の開かれた者の言葉という民数記24章の御言葉を読み、倒れ伏しているこの現実が、神が沈黙されておられるこの時が、癒しの御業を見ることのできないこの床が、この病床が、神に目を開かれるためであったのだということに気づかされて、今の時を感謝することができたと証ししておられるのです。榎本先生は言います。神は決してあなたの罪を責めておられるのではない、またあなたの不信仰がその御業を押しとどめているのでもない。我らの主イエス・キリストの父なる神は、その十字架のゆえに私たちの不義を怒られる方ではなく、許された方であり、独り子を給うほどに 愛していてくださる方である。この神が沈黙しておられることも神の御業なのである。それを信じて生きようではないか。神は決して私たちから離れたのではない。お約束のごとく今も神はあなたと共にいたもうのである。と私たちがこんなはずじゃなかったとの厳しい現実に直面するとき、どんなに祈っても答えが得られないような神の沈黙を経験するとき、神様はただ意地悪で沈黙しておられるのではありません。あのサウルが神に立ち返ることを待ち続けてくださった神様は、私たちが真に恐れるべき方を恐れ、その御言葉に聞き従うものとなることを忍耐をもって待ち続けてくださっているのです。十字架で命を捨てるほどの愛で私たちを愛し抜いてくださったお方が、私たちを見捨てるなんてことがあるでしょうか。私たちの父なる神様は、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと約束してくださった神です。ぜひ私たちは今もこれから後も絶えず共にいてくださる主と共に、いや、この素晴らしい主のためにこそ生きるものとなっていこうではないでしょうか。